お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。6月11日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。中東情勢が再び緊迫する中、オーストラリアのアンソニー・アルバニージ首相は燃料税の引き下げ措置を今後延長する可能性を否定しませんでした。現在燃料税は1リットルあたり 26.3 セント引き下げられており、この措置は今月末まで続きます。首相は中東情勢について深く懸念していると述べ、人や世界経済への影響を理由に事態の沈静化を求めました。また連邦政府は引き続き国民が使う燃料の確保に取り組むとし、現在のオーストラリアの備蓄は中東での戦争が始まる前の水準を上回っていると述べました。引き続き状況を注視しています。燃料価格は以前と比べて大幅に下落しました。その影響は連邦政府と GST の調整による32セント分をはるかに上回るもので、状況を一変させました。私たちは国民が感じている負担を深く認識しています。アルバニージー首相でした。ニューサウスウェールズ州警察のマルラニオン長官は、警察内でのいじめや差別、性的嫌がらせなど職場文化に対する独立調査の結果を受け、29の提言すべてを受け入れると述べました。調査の結果、ニューサウスウェールズ州警察でいじめや差別、性的嫌がらせなどが容認できない水準で起きていることが示されました。この調査は元長官のカレン・ウェップ氏が提起したもので、5000人以上を調査した結果、その 30% 以上が過去5年間に職場でいじめを受けたと答えました。ラニオン長官は変わることが必要だと述べました。調査では職員と組織との深いつながりが示される一方で、ニューサウスウェールズ州警察の中でいじめや差別、嫌がらせといった有害な行為があることも明らかになりました。これらは容認できない行為であり、決して許されることはありません。調査ではまた、このような行為に対して声を上げることをためらう傾向があることも分かりました。私は職員全員に対し、これはニューサウスウェールズ州警察が持つ職場文化ではないと明確に伝えました。ラニオン長官でした。鈴木和弘駐オーストラリア日本国大使が SBS ニュースのインタビューに応じ、日本とオーストラリアがより強い正式な関係を構築していくことを指示しました。オーストラリアは今年4月、海軍向けに日本の最上型護衛艦の新型艦11隻を購入する契約を日本と結んでおり、これは日本にとって最大規模の防衛装備品の輸出となります。高市首相のオーストラリア訪問後、初めてとなるインタビューで鈴木大使は、アメリカ、オーストラリア、日本の関係が強まることは、日本政府にとって理想的だと述べました。またその上で、最上型護衛艦の新型艦の契約は前に進む大きな一歩だと述べました。この契約をまとめることは、私のこれまでの任務の中でも間違いなく最も重要なものの一つでした。しかし、これらの問題について議論を重ねてきた期間は非常に長いものでした。最初に議題に上がったのは2024年2月、決定に至るまでに1年半かかりました。鈴木大使でした。ニュースを続けます。オーストラリアとイギリスの外務・国防担当省による年次協議、オークミンがイギリスで行われ、オーストラリアのペニー・ウォン外相とリチャード・マールズ副首相が出席し、イギリスのイベット・クーパー外相、ジョン・ヒーリー国防相と会談しました。両国の外相と国防相はともに、中東での紛争の沈静化と解決を改めて求めました。また、持続的な安全と安定が最優先事項だと強調しました。オーストラリアのウォン外相は、中東での紛争が解決し、ホルムズ海峡が解放されることを望むと述べました。
オースト
ラリアはこの戦争が話し合いによって終わることを望んでいます。この紛争が人命を奪い被害をもたらしていることは言うまでもなく、さらに世界のエネルギー市場に甚大な影響を与えています。その結果、私たちすべてが影響を受けています。ウォン外相でした。コミュニティサービスで働く人や障害者のケアワーカーらが数十年ぶりとなる大幅な賃上げを求め、歴史的な申し立てを行っています。労働組合オーストラリアンサービスイズユニオン ASU はフェアワークコミッションに対し、30万人の労働者に対する賃金を 35% 引き上げることを求めています。労働者の大半は女性です。ASU が行った調査によると、コミュニティワーカーの 29% が基本的な生活費を工面するために家族や友人から借金をしたことがあり、また 13% が経済的な理由で食事を抜いたことがあると答えています。南オーストラリア州の沖合にあるカンガルー島で、害獣である野生化したイノシシの駆除プログラムが成功しました。州政府が発表しました。州のクレア・スクリブン第一産業省は、島でイノシシ878頭の駆除に成功したと述べました。島ではこれまでイノシシにより年間100万オーストラリアドル以上に上る経済と環境への被害を受けてきました。州政府はブラックサマーの山火事の後、2020年から750万オーストラリアドルを投じたイノシシの根絶プログラムを始めました。カンガルー島は定着したイノシシの根絶が成功した世界で最も大きな島となります。続いてスポーツ、陸上です。世界で注目の高まるオーストラリアの18歳短距離選手のガウト・ガウトが、ノルウェーのオスロで行われた陸上競技大会ビスレットゲームズに出場し、男子200メートルで6位に入りました。ガウトがダイヤモンドリーグを構成する大会に出場するのは初めてです。ガウトのタイムは20秒60で、自身が持つ20歳未満の世界記録19秒67には届きませんでした。200メートルを制したのはボツワナのオリンピック選手レツィレ・デボゴで、タイムは19秒84でした。続いて男子サッカー FIFA ワールドカップです。国際サッカー連盟 FIFA のジャンニー・インファンティーノ会長は、ワールドカップを前に関係者へのビザの発給で問題が発生していることに対し、大会を主催する FIFA を信頼してほしいと呼びかけています。ビザをめぐっては、ソマリア人のレフリーオマー・アブドゥール・カーディア・アータン氏がアメリカへの入国を拒否され、ソマリアに戻されています。アータン氏はワールドカップ決勝戦で審判を務める最初のソマリア人でもあります。またイラン代表チームもビザの問題に直面し、これまでにトレーニングキャンプをアメリカのアリゾナからメキシコのティフアナに移動することを余儀なくされたほか、施設団のメンバーがアメリカの入国ビザを拒否されています。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で112円43銭 US ドルで 70.07 セント、また US ドル1ドルは日本円で160円44銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日12日金曜日のお天気です。パースは 1,2 度雨が降る見通し、最高気温は17度。アデレードは曇りの予想、最高気温は23度。メルボルンは時々曇りで最高気温は19度。ホバートは時々曇りで最高気温は16度。キャンベラは雲が晴れそうです、最高気温は17度。シドニーは時々曇りで最高気温は20度。ブリスベンは 1,2 度雨が降りそうです、最高気温は23度。ダーウィンは晴れで最高気温は33度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽、カレンターフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、
iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。